お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。あなたがついておればどんなこともわけなく超えましょうと信仰の告白をさせていただけることを感謝をいたします。ある時は大雨が降りますし、ある時は大きな風が来ます。しかしそのすべてを支配しておられ、そのすべてを予定して計画し、そして神様を治めておられる主が私たちと共にいることを再確認させていただいて、歩むことができますことを感謝をいたします。私たちの人生にもさまざまな事柄がありますが、しかし主がすべてお許しになって起きていることであることを覚えて感謝をいたします。私たちが受ける病も、私たちが受ける悩みも、また私たちが受ける迫害も、その一つ一つすら神様、あなたの知らないところで起きておらず、あなたが起きてよいと、私だから起きてよいと神様はおっしゃってくださったから起きている一つ一つであることを思うときに、主よ、私たちは今日平安を持ちます。この日曜日に神様、礼拝を捧げながら、全能の主、すべてを支配しておられる主をもう一度神様明らかにしていただいて、神様1週間を始めることができますように。神様、多くの人は私たちが持っている日曜日を持っていません。主よ、神様、それらの方々がどうぞ教会に来ることができますように。全能の主、すべてを支配しておられる、主権を持っておられる主イエスキリストを知り、また主にお出会いし、その方が私たちのことを徹底的にご自分の命を呪いのもとに差し出して捨てられ、そして死んでくださり、よみがえってくださるほどに愛してくださっていることを神様は知ることができますようにと願うことです。主の御旨、主の御心、主の御言葉、主イエスの御名と福音が全国に、全世界に述べ伝えられていきますようにお祈りをいたします。そして私たちがこうしてこの日曜日に、主を、私たちのクリスチャンの日曜日を持つことができていることを感謝をいたします。あなたは羊が命を得、それを豊かに持つことを望んでおられます。どうぞ神様、今週私たちはあなたが与えてくださり、あなたが生き返らせてくださった命を持って生きていきたいと願っています。どうぞ生かしてください。どうぞ生きることができるようにしてください。あなたが与えられた神様、あなたの御心なる夢を叶えてくださり、またあなたが私たちに与えてくださっている計画を行わせてくださり、そして私たちは一歩また一歩と前進を進んでいきます。変わる景色を恐れることなく、イエス様、どうぞ主よ、私たちが生き生きと生きていくことができますように。どうぞ主よ、社会にキリストの香りを、神様、香りを放つことができますように、イエスの御名を届けることができますように、イエス様、私たちもイエスの御名によって傷癒されて、油を塗られ、油を注がれ、そして主を包んでいただいて、また立ち上がることができるような、神様、どうぞ力を与えてください。後ろばかり振り返っていて、神様、前に進むことができない私たちの、神様、それぞれのステージにおられる方がいらっしゃいましたならば、どうぞ主よ、あなたが優しく癒してくださって、前を向いて、神様、向きを変えて出発せよとおっしゃってくださることができますように。私たちがこれまで神様と誓ってきた、また与えられた、また体験してきた、このすべてはすべて無駄でなかったことをあなたが教えてくださることであることを信じますので、今立っているところを起点として歩むことができるように、どうぞ主よ、私たちを生かしてください。命をください。生きていかせてくださるようにお祈りをいたします。感謝を持って御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。感謝します。詩編の23編をお開きいただいています。もう一度、読ませていただきます。6節までちょっと読んでみましょうか。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、 慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。詩編の23編です。先日行われた道幕の群れのユースキャンプで菅谷先生が講師をしてくださって、菅谷先生と神戸先生講師してくださって、菅谷先生のメッセージめちゃくちゃ面白かったんですけど大笑いをさせていただきましたが、でも先生そうして講師としてメッセージをされる中で、もし自分の人生の残りが非常に短い時間で限られているとしたら、先生6ヶ月っておっしゃった、6ヶ月だとしたら、あなたは何をしたいかと、何をするかと全員に問いかけてくださったわけです。私たちはそれを考えるわけです。ある人はいや、それを言われていちいち考えるようだったら自分のすべきことをしてないんだ、自分がやりたいことをやってないんだっておっしゃった方もいましたけれども、私は思い巡らしていて、で実は備えを長い期間にわたって少しずつ積み重ねていました。詩編の23編を礼拝の中でどうしても一幕教会に届けたいと思わされましたので、そういうふうに分かち合いの時にそういうふうに伝えました。私は詩編の23編を説教したいと、そんなふうにしてこの23編の1節2節は先週に、そして今週は詩編の23編の3節から御言葉が取り継がれていきます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれますと、主が私たちに与えてくださっている御言葉が今日の御言葉です。説教の題は元通りにされる方です。最近留学してた時、先生どんな風だったんですかって聞かれることがあって、もう思い出すのもちょっと難しい、だいぶ前なので思い出せないなと思いながらいろいろ思い出していましたが、アメリカの東の東部の方で勉強していた時のことを思い出しました。ペンシルバニア州っていう、もう緑豊かな緑ばっかりの州で、緑しかないなっていう州だったんですが、というところ、私は田舎に住ませていただいてたので田舎だったんですが、そこで友人となった飛行機のパイロットの方のことをふと思い出しました。飛行機のパイロットをしてたんです。そのお父さんアメリカ人、お母さん沖縄の人だったんですね。それで仲良くさせていただいて、よく面倒を見ていただきましたが、そのパイロットの方は古い車を修理して、そして走らせるということが好きだった方です。趣味だったわけですね。で、ある日彼のガレージに招待してくれるわけです。そして行ってみると、知ってる方は知ってるでいいんですが、フォード車の、アメリカのフォード車のマスタングという古い車があるんですが、その古い車を見せてくれたわけです。そしてドライブに行こうって誘ってくれるわけです。そしてシートベルト3点式じゃないので、2点式なので、こうやって1本腰にくるっと巻いてカチャッと締めると、爆音のようなエンジンの音がそのガレージの中に響いてですね、そして緑豊かなアメリカの東部の田舎道をボーンと走っていくわけであります。非常に懐かしい思い出です。古い車と機械が、パイロットだからなのか何なのか知りませんが、好きなんですよね、その方は。それでおそらく想像するに聞かされてませんから、想像するに彼は古い車を手に入れて、いや、ボロボロのジャンクと呼ばれるような、もうゴミじゃないかと思われるような車を手に入れるか、あるいはお父さんからそれを受け継いでそれを直して乗っていたわけであります。でもその車すごく綺麗で、外装も塗装もピッカピカにしてあったので、 おそらく錆びた車を磨いて、開いた穴を埋めて、ペイントをして、そして部品を少しずつ買い集めて、そして組み立てていったんだと思います。エンジンは乗せ替えたのかもしれません、ミッションも変えたかもしれない、私は分かりませんが、今ではなかなか思い出しにくいですけれども、よく手を加えられていた車だったというのは覚えて、今なお印象として残っています。壊れてしまった車、動かなくなった古い機械を、もう誰の役にも立たなくなってしまったそうしたものを作り直して元通りにすることをレストアと言います。リストアとも言いますけど、レストアと言います。で、彼の趣味はそのマスタングの、おそらく1966年か68年かどちらかのモデルだったと思いますが、そのマスタングのレストアが彼の趣味だったのであります。詩編23編の3節にある主は私の魂を生き返らせという言葉は、英語の聖書ではレストアになっています。ヘブル語の辞書を開いても同じ英語が書かれています。レストアするという言葉が使われています。主はあなたの魂を元通りにしてくださる方であります。壊れてしまっていても、傷ついたところがあったとしても、主はあなたの心をレストアしてくださる方であります。もう一度立ち上がれるように、もう一度エンジンがかかるように、もう一度前進できるように、もう一度世界を見ることができるように、主はあなたのことを元通りに修復してくださる方であります。傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてくださいと詩編の139編の御言葉は歌います。私はこの御言葉の歌が好きです。私にも傷があるという方がいるかもしれないけれども、主はあなたの傷を見つけて、それを治し、そして常しえの道へと導いてくださいます。信仰生活を送っているといろんな方に出会いますから、私たちは人にこんなアドバイスをしたりすることがあります。あんまり自分のことを主にしちゃいけないよ、あんまり自分の心とか体の状態を一番大切にしてしまって、そうすると自己憐憫になってしまうから、自分はかわいそうっていう気持ちで人生身動きが取れなくなるのは信仰者としてはどうかなって言ったりすることがあります。言わなくても思ったりすることがあるかもしれません。信仰者の理想の姿は我しねりです。自分から目を離して、そしてもうすでに私は大切なものではない、一番大切なのは私ではないと立ち上がることができるのが私たちのあるべき姿であります。ですから自分ばっかり見ることは避けろ、自分ばっかり見ることは避けるべきだと教え続けていきます。そして兄弟姉妹、それは正しい教えです。すごく正しい。しかしそれでも、そう言われても、そんなふうに言われたってってつぶやきたくなるぐらいどうにもならない辛さというものは私たちの人生の中に時折あります。心が傷ついてしまって、あまりの苦しさに身動きが取れないという時は、人生の中に何度か、あるいは何度も起きてきます。ある人は自分は悩んでる人の肩をパーンと叩いて、おい、何をしけた面をしているんだよって励ましてきたけれども、まさか自分が大泣きして 座り込んでしまうなんてって思う方がこの中にもいるかもしれません。自分はそんな人じゃないと思ってた、自己憐憫に陥っている人をどうしようもないなと、そんなふうに見てたけども、まさか自分が自分のことがかわいそうで仕方がなくなるなんて、悲しみに溺れる日があるなんて思いもよらなかったという人がこの中にもいるのかもしれません。夜眠れなくてつらいなんていうことがまさか自分に起こるなんてと思わされることもありますし、夜中に起きてしまって静まり返った時間を一人で過ごすことのやるせなさにため息をつくことだって私たちには起こりうることであります。まさか自分がそうなるなんてと私たちは思います。人があなたがしゃべるたびにって聞き返すことで、自分はそんなに声の小さい人だったっけと思うような時も私たちの人生の中にあります。傷がある道が私にもあるなんてと私たちはそんな時に思うのであります。魂が傷ついて、魂が壊れてしまって、スイッチを何度入れようとしても入らない、錆だらけになった、穴だらけになった、あの以前とは違うフォードマスタングのように、その販売された時に買われた時には誰もが振り返る車だった、意気揚々としていろいろなところを走り回った、そんなふうに私たちも世界中を駆け巡った、行きたいところにはどこにでも行った、行かなければならないところが与えられたらはいと言って走っていったという人がきっといると思います。皆さんは知らないかもしれないけど、世界を回ったんだよ、世界の山を登ったよ、人生でチャレンジと呼ばれることは全部やってきたよという人がいるかもしれません。しかし今雲の巣が張ってしまって、かつて動いていたことばかりを話し、思い出だけの存在になってしまったと家に帰ってため息をつく、そんな私の魂にこれから一体誰が期待してるんだろうかと涙がこぼれてくる。主はそのあなたの魂を生き返らせてくださいます。主はあなたのことを元通りにし、もう一度走れるばかりか、あなたの魂にまだまだこれからだと、あなたの心に将来と希望とを与えてくださるのであります。イエス・キリストが来たのは、あなたが命を得て、あなたがそれを豊かに持つためです。足りない、いつもガソリン足りないって思いながらあなたが人生を恐る恐る走っていくものではなくて、あなたが命を豊かに得て、そして我が杯あふれるなりと、あふれるものを持って、さあ次は誰を助けようか、さあ次はどこの教会を励ましに行こうか、さあ次はどこの国に宣教に行こうか、さあ次は誰を誰のために祈ろうか、そんなふうにして私たちはあふれる力を主イエス・キリストからいただくことができるのであります。目に見えるどんな物質もあなたのことを助けることができなくても、主は神は霊ですから、この霊なるお方はあなたの内なる人、あなたの見えないところに 力と命と元通りを与えてくださるのであります。主はあなたの魂を生き返らせるお方です。でもこのメッセージがそれで終わるとちょっと薄い。本当はもっと熱いんです。三枚肉みたい三枚肉じゃないんで、別にお肉じゃないんですが、何層にも重なって分厚いものです。私それの今一つやっただけです。あなたの魂の話だけではないんです。主は私の魂を生き返らせと書かれているこの御言葉は本当は魂だけじゃないんです。どうにも訳せないもので魂って訳してるだけで、もともとの言葉はネフェッシュと言います。私の魂ですからネフェシーって言いますが、ネフェッシュです。私の魂を生き返らせです。このネフェッシュっていう言葉はあなたの体の中に閉じ込められたかわいそうな魂ではありません。もう早く出たい、早く天国に行ってふわふわした状態で空飛んでたいって、こんなのは聖書じゃありません。これギリシャ哲学とかそこから派生したさまざまな宗教の考え方で、聖書の考え方にそんな考え方はありません。聖書が言うこの魂と訳されているネフェッシュは全人間です。あなたのすべてです。あなたという存在のすべてです。心も魂も体も一切を含めてあなたのすべてです。あなたの人生です。あなたの命です。霊肉合わせてあなたすべてのことです。ですからあなたの魂を生き返らせは別にあなたの死からのよみがえりだけではありません。あなたの人らしさ、人間らしさ、人生の回復、人間性の回復、人生の元通り、そんなものも含めた非常に分厚い言葉であります。主はあなたのネフェシュを生き返らせる。あなたの魂もあなたの心もあなたの魂もあなたのすべてを生き返らせてくださる方であります。主は傷ついた羊を探して戻すだけではなくて生き返らせます。蘇生してくださるのであります。救急蘇生してくださる。息ができなくなっている魂や息ができなくなっている心があれば主はそれを癒してくださいます。傷を包みダメージを受けたあなたが完全な姿に戻れるまで待って保ってくださいます。主はあなたのその傷に油を注ぎ、ぶどう酒で消毒をし、包帯で包み、宿屋まで連れて行く本当の主は良きサマリア人であります。私たちは良きサマリア人を私たちの外に探します。きっとこの教会の外には大勢の傷ついたユダヤ人がいて、そして誰かがサマリア人として助けなきゃいけないんだ、そして私たちもできるならばそれをしなきゃいけないなと思っているそのところで主は私たちに語ってくださる。いや、まず知らなければいけないのは傷ついているユダヤ人はあなたで、主が良きサマリア人だ。どんなことをしても罪と罪悪に死んでいたあなたの魂を生き返らせ、そして永遠の命へと招き入れ、それとともに生きるべき人生を与え、目的を与え、そこに必要を注ぎ、豊かに命を持ってあなたが歩くことができるようにしてくださると主は言っておられるのであります。私たちが教会に来るまでの間地雷もなかったし、私たちが教会に来る間ピストルの一発も鳴らなかったし機関銃も鳴らなかった、私たちが教会に来る間飛行機も飛ばなかったし爆撃機もなかった。生きることができるように主が平和を与えて、そしてその豊かな平和のうちを私たちは生きているのか死んでいるのかわからないような歩みをしていくこの中で、私たちは与えられているこの平和と与えられているすべてのこの命と与えられているこの食料と与えられているこの水とそして与えられているこの仲間を持って、それでどうして死んでいるのと主は声をかけてくださるのであります。癒すからねと、生きることができるように癒すからねと、主はあなたの傷に命を注いでくださる方であります。私たちは生きます。私たち今病んでいたとしても主はあなたのことを癒してくださいます。 私たちがもし疲れ切ったとしても、疲れ切っていたとしても、主はあなたのことをもう一度力をあふれさせてくださいます。だから兄弟姉妹、主イエスがあなたを癒したんだったらば、死んだような顔をしないで、もう一度この中に出ていきましょう。生きる者として、私たちにもすべきことがあるんだ。私たちにも言わなければならないことがあるし、やらなければならないことがあります。達成しなければならないことがありますし、叶えなければならない夢があります。主イエスがあなたにお望みだったら、御心にかなう夢も幻もあなたは叶えるべきだ。進んでいくべきであります。べきだべきだと言われて立てないならば、主が癒してくださる。だからよみがえったならば、生き返ったならば、元通りになったならば、兄弟姉妹、誰にも遠慮はいらないんじゃないですか。主が与えてくださった目的を生きるべきであります。傷ついたものがあなたの感情であったとしても、主はあなたの喜びを生き返らせてくださいます。元通りにしてくださる主だからです。経済が傷ついていたとしても、主は立て直してくださり、あなたの必要の一切を満たしてくださいます。人間関係にひびが入っていたとしても、あるいはそれが傷が深く入っていたとしても、もう戻らないと思ったとしても、主は元通りに戻してくださいます。家庭も教会も信仰生活も教会生活も癒せる羊飼いであります。癒すために羊飼いであり続けてくださるからです。これを私が、この御言葉は魂のことだけだと言って、あなたの体のことも経済のことも肉体のことも健康のことも教会生活のことも、そんなことを言っちゃいけないなんて言ったら、キリスト教の値引きですよ皆さん。そんな安いんですか。主イエスキリストが痩せるものってそんなに少ないんですか。ああ、主はあなたがもう一度立ち上がって伝道できるように、ああ主はあなたがもう一度立ち上がって神の栄光をきらびやかに輝かせることができるように、主はあなたを癒す方であります。癒しの集会は今開いていないけれども、この教会の信徒だったら、主は癒し主と告白していかなくてはなりません。主は治してくださいます。聖霊はあなたに、あなたの信仰、あなたが正しい信仰を傷つかせてしまったのであれば、正しい教理を与えてくださいます。正しい聖書に基づく信仰もあなたは直されるのであります。主はあなたに、そうした正しい信仰が持ちたいと憧れを抱かせ、聖書を抱き、聖書を抱いて愛し、そして求めるようにしてくださいます。あなたの信仰は癒されます。確かに癒されます。そしてレストアされます。元通りになります。主はあなたの魂を生き返らせてくださる方であります。そして主は当然あなたを死からも生き返らせてくださる。魂だけを治す方ではありません。主はあなたの体をよみがえらせてくださる方であります。そして二度と叫ばなくていい体を、二度と嘆くことがない体を、二度と苦しむことがない体を、二度と病むことのない体を、永遠の命とともに与えてくださいます。私たちは伏して、緑の牧場に伏して、そしてそうして食し、癒されて、レストアされる。しかしその後が御言葉には書かれていました。主は私の魂を生き返らせ、皆の上に私を義の道に導かれますと。主があなたを導く以上、あなたにはアクションが伴います。導くっていうことは、導かれているものが歩いているということです。次は動くんだと主は私たちに声をかけてくださっている。主が導くということは、あなたが歩き始めるということを意味しています。神様との旅が始まる。もう一度旅行が再開されるのであります。気流者としての旅行です。旅人としての旅行です。私たちは裸でこの地上に生まれてきました。そして帰るときは
やっぱり裸です。私たちはここの地上に与えられている生涯は旅人として寄留者として生きていきます。ある人は多く持ち、ある人は少なく持ち、しかしそんなことを妬んでいられないくらい私たちは旅を続けていきます。主イエスがあなたを導く旅行者として寄留者として導いていきます。その旅がもう一度始まります。クリスチャンとしての旅です。信仰者としての旅路です。クリスチャン人生の旅をもう一度始めることがあなたにもできます。信仰の旅路は歩くという言葉で表現されていきますが、一足です。派手なイベントの繰り返しではありません。もう一度言います、兄弟姉妹、派手なイベントの繰り返しではありません。日々の生活の繰り返しです。毎週の礼拝の繰り返しです。これはイベントじゃないんです。これ面白いことをやってのける1週間に1度のイベントの繰り返しではないんです。これは生活です。兄弟姉妹、あなたの人生なんです。毎週礼拝に来て、そして聖なる神を礼拝するとあなたは決めて歩んでいるのであります。一歩です、もう一歩です。派手なことなんてありません。面白いことがあるかないかわからないけれども、地味で同じことに見えるその人生の単純な作業を繰り返していく中で景色が変わっていく。こんなに前に進んでいたのかとあなたは気づくのであります。人は神に応答する責任があります。決断と行いを持ってついていく責任がある。神があなたを恵んでおられる。大好きなんです、あなたのことが。だからもう少し違うところに緑の牧場があるから、この荒野の中で生えているオアシスがあるから一緒に行こうと主がお誘いになったら、私たちはその恵みに応えて立ち上がることを決断します。主をついて行きます。私もクリスチャンになりますと、主をついていきます。私も洗礼を受けると、主をついていきますと、私も献身をすると、主をついていきますと、私はできる奉仕があるからそれをつかませていただきますと、私たちは立ち上がって決断をしていきます。そして主はご自分の名のゆえに私たちを義の道に、正しい決断へと導いてくださる。私たちは時々自分が人として正しい決断を下していないことに気がつくと、聖霊がそれに気づかせてくださり、そして悔い改めさせて人間として正しい自分になれるようにと、主は私たちを義の道に導いてくださいます。私たちはそれに応答して歩いていく。間違った方向を向いていたら、私たちは向きを変える。変えきらない弱さがあっても、主はあなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。今日の説教じゃないんですが、でも主は導いてくださいます。キリストの皆で呼ばれるのが私たちクリスチャンです。あなたがクリスチャンと呼ばれる、あなたがキリスト者と呼ばれるということは、他の人たちがキリストをあなたを通して見ているということです。ですから主は皆のゆえにあなたを義の道に導かれます。ご自分の名が恥ずかしめられることがないように、ご自分の名が汚されることがないように、人間として正しい道に主はあなたを導いてくださいます。義人の道は主によって確かにされると、詩編の37編が書いている通り、主があなたにこの一歩、この一足、この一足、この一足と、主についていく私たち羊に道を備えてくださるのであります。この義の道に歩ませるというのは、正しいことを行わせてくださるということで、意味としては間違っていませんが、でもその正しいというのは冷たい義人のイメージではないです。主があなたを義の道に導き、あなたが今週正しい決断をし、正しい行動をしていくときに、その正しい人としての歩みは冷たい正しい人としての歩き方ではありません。 周りの人を裁いてバカにして、そんなこともできないのか、俺を見ろ、私を見なさい、そんな冷たい義人のイメージではありません。温かい人であります。隣人を自分自身のように愛するといった温かい清さ、温かい正しさに満ちた、愛に満ちた人間としての正しさであります。それを主イエス・キリストはあなたに行わせてくださる。主は本当にそれを行わせてくださいます。あまり自分の体験談を証し、礼拝の説教ではしないようにしてますけど、で古田先生みたいな体験をしないといけないのかって思われる人がいたら、もうそれは慰めではないですから、話そういう話をしないようにとは思ってますが、けれど昨日、あ、散歩しようと思って、教会教育奉仕者養成コース終わって、それからしばらくしてから、あ、これ散歩しなきゃと思って立ち上がって、そして歩いていきました。一社の駅までの下り坂をずっと歩いていきます。で下り坂ですから、調子よく歩くわけだと思って、足引きずりながらかもしれない、つてんつてんつてんつてんと歩いていきましたけれども、そしたら一社駅のバス停、分かります？一社駅のバス停ありますでしょ。あそこのバス停に一人人が倒れてるんです。若い、どう見ても若い、黒い服着た20代の方だと思います。倒れてるわけです。で、何だと思います？で、当然酔っ払いだと思いますね。酔っ払いだって思って、酔っ払いを見たら、大体皆さん放っておくんじゃないかと思いますが、大丈夫ですかね、大体ね。で、私も放っておこうと思って、そばを歩いていこうかなと思ったら、何とも説明ができないんですけれども、声じゃないんです。日本語でもない、迫りというのが近いかもしれないけれども放っておくなって示されるわけですよ。放っておくなって示される。いや、放っておきたいんですよ。だって絡まれたら大変じゃないですか。放っておいた方が楽なんです。だから放っておきたいでさっと行こうとするんですが、放っておくなって声が聞こえるわけですよね。それで、と思って近寄っていくんですが、水を返って示されるんです。で、水ですか。これで、水なんかないよと思ったけど、ありますもんね、自動販売機ありますよね。これで改札の前の自動販売機行って、そして水買うわけです。そして酔っ払いに水かぴったりかなと思いながら戻って行って渡そうとすると、寝てるはずの人が突然私が近づくと目がパチッと開くんですよ。それで私が持ってる水を見るやガッて手を伸ばして、そして急に開け始めて飲み始めるわけなんです。そうしたら駅員さん3人バーって走ってきて、で目撃者も1人走ってくるわけです。それで、大丈夫ですか、酔っ払いに目撃者っておかしい、おかしいなと思って見て、そばで一緒にこうやって見てましたら、そしたらこの人バス停で酔っ払って倒れて寝てるんじゃなくて、バスを降りた時に倒れたんです。なぜ倒れたか最後まで聞いてないですか、分かりません。バスを降りた時に突然倒れた、そのまま一人で寝てたんだっていうわけだ。水飲まなきゃきっといけなかったんだと思うんです、私の想像ですけれども。別に外国に小学校を建てたわけでもないですし、植林をしたわけでもないですから、何か善行を積んだっていう話ではもちろんないわけですが、たった一本のペットボトルの水では善行だなんてとても言えないかもしれませんけど、でも兄弟姉妹、主は私を正しい道に導かれました。わずかではありましたけれども、
誰かを助けることができたわけです。与えることが私にもできたわけです。時間を使って差し上げることが私にもできたわけです。主はあなたのそのネフェシを、あなたのその存在を、あなたの人生を生き返らせてくださり、正しいことができるようにしてくださいます。人として優しいことがもう一度できるようにしてくださいます。それが義であり、それが正義です。主はあなたを導いてくださいます。こんな不思議なしてまりとか示しがなかったとしても、普通にあなたはクリスチャンとして正しいことができるように主は導いてくださいます。気をつけなければならないのは、主に導かれることです。自分のやる気や自分の願いや自己実現のために歩んでいくのであれば、良いことをしようとするのであれば、あなたは羊飼いについていってはないです。あなたは偶像についていっています。私たちを導く神は一体誰だ、どこだ、我々に先立っていく神々を私たちは作らなければならない。あのモーセという人がどうなったのか私たちには分からないからと言って金の子牛を作ったのと同じように、あなたはキリストに従って正しいことをするのでなくて、ただ良い格好がしたくて立派になりたくてするのであれば、それは偶像に従って言っているだけです。先日持たれた政界の講師がこんな例え話してました。地方紙で古いアンティークの飛行機を所有している人がいる、そんな記事が載ったんだそうです。彼はその古い飛行機を飛ばして着陸させ、飛ばして回って着陸させっていうことを繰り返していましたら、ある日その飛行機が着陸したときにエンジンが止まってしまって動かなくなった。一生懸命中からいろんなことをするんですがエンジンがかからない。それで彼は飛行機の外に降りて、そしてプロペラをぐっと掴んで上から下までバンと回します。そうするとかかって飛んでいってしまったんだそうです。ブーンって。そしてその驚くべきこと、新聞の記事になるぐらいですから、驚くべきことはその飛行機は2時間高度3000メートルまで飛び続けて飛んだそうです。すごいことをやってのけた飛行機です。ただパイロットがいなかった。その正解で先生が言ったのは、今日の多くのミニストリーがこの飛行機と同じだって、高いところまで行き派手なことはするけれども見た目はすごいが操縦士がいないと、そしてそれは墜落すると語ってくださった。ミニストリーではないでしょう。しかし私たちが今週正しい道に命を得てさあ歩んでいきますと言ったら、あなたを導く羊飼いが必要です。あなたにはキリストが必要です。イエス・キリストに従うんです。キリストが望まれることを行っていきますし、キリストが大好きなことを私たちはやっていきます。あなたが思いつく勝手な義の道に進んではいけないわけです。私の羊は私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきますとヨハネの10章で主が言われた通りです。私たちがついていくのは我々に先立っていく金の子牛ではありません。私たちを導いてくださる良い羊飼いであります。本来民を導くのは雲の柱、火の柱だったのに、そしてそれが導いていたのに人々は金の子牛を作りました。でも私たちはそうあってはいけません。私たちの雲の柱、火の柱は、民はそれを目で見ていたのに信じなかったでしょ。私たちにとっての雲の柱、火の柱は何ですか。聖書です。目の前にあるのに、目で見ているのに、あなたのポケットに入っているのに、私たちは先立っていくものがいないと言って
他のものを偶像にして自分の考え方や自分の哲学を先に進ませてしまうことがあってはいけないわけであります。主は私たち日本のクリスチャンの羊飼いです。世界のクリスチャンの羊飼いです。一幕教会の羊飼いであり、主はあなたの羊飼い、この方はあなたの大牧者です。このキリストを目指して行きます。私たちはこの方の足跡について行きますし、私たちは信仰の創始者であり完成者であるこの主イエスキリストから目を離さないで歩んで行きます。一歩また一歩です。あなたの信仰を始めた方は途中でその信仰が壊れてもそれを直して完成者ですから完成したあなたへと作り変えてくださいます。キリストについていきましょう。誰か信仰が癒されたという方いますか？人生の中で手を挙げなくて結構です。顔で表現しなくてもいい。一度壊れたけれども主は私を立て直した、この牧師が語った詩篇の23編3節は本当だと言える人いますか？言える人いますか？希望を持ってください。どんなに今弱っていても主はあなたを直し立て直しそして完成させることがおできになるお方であります。主はあなたを恵もうと待っておられ、あなたを憐れむために立ち上がろうと待っておられる方であります。錆びついていても穴が開いていても傷だらけでいたとしても今は分からなくとも後で動くようになります。主はあなたを癒す方です。主はあなたの魂を生き返らせ皆の上にあなたを義の道に導いてくださる。そしてあなたは後になって言うのです。若い人たちにかもしれない、将来の青年たちになのかもしれない、でもあなたは言うのであります。今見てもわからないでしょう、私明るいから。今見てもわからないでしょう、私こんなに喋るから。今見てもわからないでしょう、こんなに整っているから。けれどね、前動かなかったんだと。でも神の似姿に作られたあの似姿に、あのキリストに似た姿に主イエスは戻してくださったと証しをすることがあなたにもできるようになるのであります。お祈りをいたします。主は私の魂を生き返らせ皆の上に私を義の道に導かれます。主よ導いてください。あなたの皆の上に私たちが取るべき温かい人として正しい道に、あの隣人を愛する道に、神を愛する道に私たちを導いてください。羊の大牧者よ、それをあなたがしてくださることを感謝します。一足また一足と繰り返される集会で開かれる聖書の言葉を通し、一足また一足と毎朝開きます聖書の言葉を通して、一足また一足と心喜んで歌います賛美の言葉を通して、どうぞ主よあなたが私たちを導いてください。主よ正しい生き方へ、正しい決断へ私たちを導いてくださるようにお願いをいたします。その足の動かぬ者がここにおれば主よ生き返らせてください。立ち上がらせてくださるように力を与え、癒しを与え、慰め、包み、励まし、御言葉持って、どれだけ創造主がその方のことを愛しておられるか気づくことができるように、主よ恵みの言葉をあなたが豊かに注いでください。恵みの上にさらに恵みを注いで差し上げてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。